壊れた関係を直す力という題でメッセージを取り継いでいただきます。まずその中心的になります聖書を共に開いて読みたいと思います。創世記の45章、一節から十五節。創世記四十五章の一節から十五節。お読みします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらいさせるためだったのです。だから今、私はここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。それであなた方は急いで父上のところに登って行き、言ってください、あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて。飢饉はあと5年続きますから、あなた方も家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。さああなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のことを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。今朝ここから壊れた関係を直す力と題して、道元先生のメッセージを取り継いでいただきますが、まずその前にですね、奥様のひろみさんより、証しをしていただきたいと思いますので、お願いします。どうぞ。
皆さんおはようございます。私たちを招いてくださって本当に心から感謝しています。そして先ほどの聖歌会、また賛美の歌を通して心も引き上げられて、話す準備をさせていただきました。私は沖縄で生まれました。で、18歳の時に関西に出てきたんですけれども、その理由がですね、私の母が 私を結婚前に身ごもりまして、その当時はそれはすごくおじいさんおばあさんにはとても恥だったんですね。それです
ごく怒りました。
で、私の父と結婚させたんですけれども、それは隠れてするような結婚でした。で、父は出生届を出すと言いながらそのまま消えてしまったんです。狭い沖縄ですから、どこの出身っていうのは分かるんですけれども、その後追うことがなく、母は一人、私を抱えたまま出産することになったんです。父の、おじいさんの怒りがすごかったので、母は途方に暮れて、これから一人で育てていく自信がないと、沖縄の墓はすごい大きいんですけれども、その母墓の前に行ってですね、こうどんどんとこう飛び跳ねて私が流産するようにというふうな、その話を、10年ほど前に聞いてすごいショック受けたんですね。私は小さい時から、私は祝福されて生まれてきたのではないという思いが常にありました。両親、おじいちゃんおばあちゃんに育てられて、私が5歳ぐらいの時に母が再婚したんですね。で、小学6年までは祖父母のまた元で生活してたんですけれども、いよいよ中学になり、名前も変え、そして両親の席に入ることになりました。で、義父ですね、お父さんと生活するようになって、父はその愛情表現の下手な人で、そして怒るときはもうバシッと怒ったので、私の心にだんだん憎しみが湧き上がってきました。で、もう本当に毎晩のように、叱られたり、そしてそこにいるのが嫌で毎晩泣いてたんですね。声を殺して泣いていました。で、中学3年間、高校3年間、そしていつもこの家を出てやるっていう思いでいたんですね。で、ちょうど、その時ですね、高校の、2年ぐらいの時に、私のおじが、若かったんですけど、30歳でしたけども、突然病気になって1ヶ月の間に亡くなってしまいました。小さい子供を3人も抱えて、生まれたばかりの子もいました。で、それを見て人間の命の儚さをすごく知ったんですね。で、私は小さい時に日曜学校に行ってました。ちょっとの間でしたけれども、そして、4歳ぐらいの頃でしたかね、うちのおばが私をネタにですね、映画に連れて行ってくれたんです。で、その映画はとても楽しいものではなくて、地獄についての映画でした。もう本当にこの小ちゃい私にとっては、こう血の池、そしてまた舌を抜かれる、そして針の山、もうそのようなものがすごく恐ろしくて、ああ人間が死んだらそこに行くんだっていう恐ろしい思いになりました。運悪くですね、私はその頃ちょっと盗み癖がありましてね、周りの近所の子供たちがお小遣いをもらってキャンディーを買うんですけれど、うちの家はお小遣いもらえなかったんです。それで私はでも欲しくて欲しくて、で、母の貯金箱をある日見つけました。で、そこにたくさんの小銭が入ってたね。その頃はまだ沖縄はドルでしたから、セントですね、セントを毎日のようにちょっとずつちょっとずつ、知られないだろうと思って盗んでは、そのキャンディーを買ってたんです。ある時に見つかって叱られました。で、普通は叱られることで、すっきりした、これから新しい出発だと思うんですけれども、私の心の中に深くこう盗み、私は悪い子だっていう、まるで心が黒くなったように感じたんです。それを脱ぎ去ることもできなかったし、母に怒られたことで許されることもなかったし、心の底に抱えたままでした。それでその地獄の映画を見た時に、私はそこに行くんだって思ったんですね。で、そのおじの死をきっかけにですね、いよいよもう死が恐ろしくなってきたんですね。で、それをどうすることもできなかったんです。そしてそのいよいよ高校卒業と同時に、私は関西の、大阪の方の短大に行くことになりまして、いよいよこれで父とお別れだと 万歳って言って、あ、これから新しい人生だって思ったんですけど、まあ関西は沖縄と全く違い、あのそれこそジョークのね、あの宝庫です。でもズバズバと言います。そしてそのテンポもあります。私にはとてもついていけなかったんですね。で、心の中は父への憎しみがまだありました。そして心の中が虚しい思いでいっぱいだったんです。それであの本を読み漁りました。文学の本ですね。で、読んでいるうちにですね、いつも読み終わると虚しい心がますますいっぱいになるんです。なぜかというと、その作者自身が何のために生きてるか全く分かってなくて、求めているんですね。求めているものを小説にするんです。でもある日その本に出会った。その本は三浦綾子さんの潮刈り峠でした。で、それを見ると私の心の動きが本当に一緒だったんですね。そしてあの潮刈り峠の途中で、あるその伝道師でしょうかね、雪の降る中説教をするんですね。誰も聞いてない道通りで、その人は大声を上げて言うんです。あなたの罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったって。で、それを聞いた時に、はあ、今までの盗みの罪、また悪口を言ったこと、また父を憎んだこと、まあ罪っていっぱい日曜学校で、まあ、言ってたので知ってたんです。あ、それらのためにあのイエス様が十字架にかかった。自分とイエス様がそこでつながったんですね。今まではイエス様、あ、大好きだわ、でも私の罪とっていうか私自身と関係のないと思ってたんですけど、私の一つ一つのその罪がイエスを十字架にかけたっていうことが分かりました。小説の終わりにはもう涙があふれてあふれて止まりませんでした。で、神様、この罪を許してください、あれよこれよと本当に祈り終えた時には新しい人間に生まれ変わっていたんですね。で、その1週間以内に近くで宣教師が配っていた トラックをもらい、ルーテル教会に行きました。で、その日に、私は洗礼を受けたいです、そして神様のために働きたいです、それはこの仕事になるっていう意味ではありませんでした、その時は。でも神様の不思議な摂理で宣教師、そしてまた主人と日本に来ることになりました。まあ、出会いとかいろいろありますし、まあ、子育てとかもあると思うんですけど、こう午後にまたちょっと時間をいただいてお話しさせていただきたいと思います。私の好きな、まあ、いっぱい御言葉はあるんですけれども、この箇所は暗い方向に行きやすい自分の心に光を当ててくれるような御言葉なんですが、それからもう一つですね、私沖縄も嫌だったんです。っていうのはやっぱり自分の生い立ちと沖縄っていうのが一緒になって、最初の頃民謡とか沖縄に関する嫌だったんですけど、主人が沖縄大好きなんですよ。で、行くたんびに民謡のあれを買ってくるんですね、 CD を。で、車の中で聞くと、私はタイムスリップして沖縄の小さい時のことを思い出したりするので、もうやめてとか言ってたんですけど、一つ分かったのは、音楽が流れるとですね、勝手に体が動き出すんです。こう踊り出すんですよそれと沖縄の人はジョークが苦手でわからないんです。まあこちらもそうでしょうかね。関西と違って。でも主人はもうジョークの塊ですので、まあ半分はジョークと思って、半分の、まあ霊的な部分を受け取ってください。それでですね、ジョークの、まあ、苦手な私が、まあ、結婚するわけなんですけれども、この間孫がですね、双子の孫が石の、石像っていうんですかね、犬の形してるんです。そこに枝とか持っていて餌をあげるんですよ。枝を餌として、そして私が拝んでるかなって言ったら、あ、お父さんと長く生活しすぎやわそれはってジョークのつもりでしたけどそういうことで、まあ、やっぱり夫婦いろいろ影響を受けるものだなと思うんですけど、それではエレミヤの、29章ちょっと開けないで11 29の11から13まで。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。神様はいつも寂しい、悲しい、失われた、虚しい心を持っていた私に、神様に出会うことによっていろんな道を開いてくださいました。そして心を清め、そして光を当て、希望を与え、そして良い、結婚相手に恵まれて、そしてまた子供たちに、孫たちにも与えられました。本当に神様は良いものを与えてくださる、あなた方に良い計画を持っておられる方、本当にそれを信じて今までいろんなところを通されてきたんですけれども、必ず神様が素晴らしい最後は結果を与えてくださっていることを本当に感謝します。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またお昼の時の交わり、また午後にもお明かしいただけるということで、またいろいろと個人的に聞きたい方、お話ししていただければと思います。それでは早速道元先生講談にお招きしたいと思います。拍手持ってお招きしましょう。
おはようございます。先ほど語りましたヒロミの夫です。最近いろんなところに昔子供小さい時にね、お呼びがあってますし、一人で行ってくるということが多かったんですが、子供はみんな自立して、最近夫婦で、あちこち行けるようになってとても楽しいんです。夫婦は長く一緒にいると夫婦するから夫婦というんですね。というわけではないんですが、昨日の続きとは言っても聖書箇所で言うと逆なんですよね。昨夜は同じ45章の16から28節まで一緒に見ましたのが、今朝、その前の部分の1節から15節までのところをご一緒に見ながら、皆さんの家庭に神様が触れてくださることを信じてご一緒に見ていきたいと思っています。違うノートを出しちゃった。大丈夫です。17年前の2000年に遡りますが、アメリカで当時23歳だったマイクル・アンダーソンという人が友人に誘われて近くにあったファストフードのお店に入って、店員さんに銃を突きつけてお金を要求したんです。すぐに警察に見つかって逮捕されてしまった、強盗未遂事件ということで、拳銃を使ったので刑罰がとても重く、禁錮13年の刑を彼が言い渡されたんです。裁判のその執行を待ってる間、保釈金を払ってしばらく家で待機するということになっていましたので、彼は保釈金払って家に戻って、じきに警察が連行に来ると思っていましたが、待っても待っても人はなかなか来ないんですね。当時彼はまだ13歳で若くてですね、とても自分のやったことで心痛めていたので、知り合いの人に警察が来ないけどどうしたらいいんだろうかって聞いたんですね。いや、必ず来るから待っておきなさいよと言われて、何日待っても来ない、何週間待っても来ない、何ヶ月待っても来ないということで、彼はこのままずっと待つわけにいけないということで、彼は学びに行ってですね、この大工の技術を身につけ、また素敵な女性と出会い結婚し、それから子供たち4人に恵まれて、 だんだんと自分にあったことがちょっとこう忘れられそうになっていたんです。まあ、そのような生活を彼は13年送ったんですけれども、忘れた頃突然ある日、実はそこに司法的な事務的ミスがあったということで、そのミスが見つかって、彼が落ち着いて生活しているある日、突然警察が自分の家の前に現れて、君を逮捕するぞということで、過去のその罪のために彼は連行されたんです。それで今から13年が始まるぞと言われたんです。まあ、彼は確かに23歳の時にあってはいけない過ちを犯してしまったんですけれども、それ以降の生活が、落ち着いて、良き夫、良い父親、そして模範的に市民として生きてきた人なので、彼のそのニュースが報道されると、彼をよく知っている身近な人をはじめ、広く全米にそのニュースが、伝えられると、いや、ぜひ釈放してあげてくださいという市民運動が練りのようにこう起こされてですね、そしてそれがますます勢いを増し、いよいよ裁判の方でですね、どうするかっていう審議があって、なんと審議した時間10分で彼を釈放すると決めたんです。まあ、実際にそのプロセスの間に本人は10ヶ月だけ牢屋の中で過ごしているわけなんですけれども、そのことがあってから一躍有名人になってですね、テレビ局に引っ張りだっこでいろんな、こうそういうテレビ番組に出演したんですけれども、自分の経験を振り返ってどう思いますかっていうことを言われるんですね。マイケルさんがこう言うんです。よかったと思います、よかったと思います。そのおかげで私はイエス・キリストを信じる者となり、私自身の人生が大きく変えられたと。それでもう久しぶりというか、忘れた頃警察が来て自分が逮捕された時に、あなたは神様を疑わなかったんですかって、いいえ、疑いませんでした。これは神様の御心ならば、何らかの形で絶対にいいことに変わるんだって彼が言ったんです。そして今後自分のライフワークの一つとして、服役中の人にイエス様のことを伝えたいと、まあ、そのように非常に明るく全米の人にテレビを通じて伝えるようになったんですね。いろんな人生があるんです。先ほど金井が短く自分の人生に触れたんですけれども、きっとマイクを回して一人一人に自分の人生のことを語りなさいと言われたら、いろんなストーリーが出てくると思いますね。こんだけ人が集まったらいろんな経験ありますよね。今日はご一緒に昔の人物の一つの経験とそこから学べることを共に見ていきたいと思うんですが、このヨセフさんという人は12人の男兄弟の11番目の子なんですね。まあ、最後の方になるとね、親が甘いんですよね。昨日もお伝えしましたが、私は元は4人兄弟の末っ子、母は最後に、父は2年前に亡くなったんですけれども、その前に母は何度か倒れてちょっと危ないと思った時に、私はアメリカに飛んで、まあ、わずか10日間とか少しプチ親孝行したんですけれども、そのある時母が病院からですね、この老人施設の方に移されて、母とそこで2人きりになった時に、母は私にね、ジョン、あなたは私一番好きな子供だよって言ってくれたんですよね。そしてもう昔から最初からお前が一番好きな子供だよって言ってね、まあ、遠慮の知らない私が早速兄姉にそのことを言いふらしたんです。母ちゃん言ったよ、僕は一番好きらしいよって言ってね、まあみんな落ち着いて大人になってるから別に妬みも何もないと思うんですけれども、一方ヨセフさんはそういう身分でしたよね。11番目の子供、なおかつまあ奥さんは2人、明確さん2人ということで4人から子供が出てるわけなんですが、一番お気に入りのラケルさんが、まあ、不妊治療したのか、ずいぶん長い間子供ができなくて、やっと子供ができるようになったと思いきや、それがヨセフなんですよね。 なので父親の役目にとって一番お気に入りの子供なんです。その結果お父さんに悲劇され、その結果彼は兄弟たちの痛みを買ってしまうようになったんです。まあ、夢を見る人、実は私も夢を見る人なんですよね。ヨセフの生涯を夢から切り離せないんですけれども、私自身の人生は、夢がたくさんあってですね、それ全部いい夢というわけではなく、姉が亡くなる、1969年の竜巻で亡くなったその前の晩も姉が亡くなる夢を見たんですね。当時9歳でしたが、母親にその夢のことを告げて、もうただの怖い夢だから忘れなさいよと言われたら、翌日その夢の通りになったんですよね。姉の遺体が、残骸が多いあまり竜巻の後そこから出せなくて、湖の違うところに持って行かれて、そこに遺体が安置されたところで、母はこの一本の木の下身元確認をしている姿があって、それが私は夢で見た場面なんです。9歳の自分が母のところに行って、お母さん夢で見たのはこれだよって言ってね、それが私の父母にとって大きな慰めになったんです。神様がちゃんと前もって分かったんだよ、意味が分からないけれども意味があるということを彼を知るようになったんです。また家内と付き合うきっかけは、まだ付き合っていないのに彼女と結婚してる夢を見たのがそのきっかけなんです。よく聞かれるんですね、ひろみさんとどこで知り合ったんですか。僕いつもあの自動販売機の横だよって言うんですね。彼女留学生でちょうど自動販売機の横に立ってる、その姿がちょっとこう焼き付いてね、忘れられないんです。でも実はそれから1年後彼女と結婚して夢を見て、慎重に、付き合いを申し込んで、それからあんまり慎重じゃない1年後に結婚したんですが、結婚したと思いきや、その2ヶ月後、2人が同じ晩、夢を見たんです。その夢とは、男の子が生まれる夢。それから1ヶ月後、妊娠が、確認されて、翌年の7月に待望の長男が誕生したんです。まあ、実現された3つの夢なんですね。夢を長く見ると有名人になるっていうわけじゃないんですが。まあ、ヨセフさんはそういう人で生意気でした。私もそういえば生意気だったね。兄貴に対して。まあ、そのような性格やそのような境遇に生まれ育ったヨセフさんに、あの人は本当は経験すべきではない試練が次々とやってきたんです。一つは兄弟たちによる裏切りのために彼は奴隷として売られ、外国の方に移送されて、そして父親には死人のような報告がされていたわけなんですので、非常に17歳の若いヨセフさんにとって辛い経験でした。私はあのなんでヨセフにこんなにすごくあの親近感を感じるんですけれども、よく考えてみると海外生活長い彼は。私は日本に来て32年、その前にフィリピンに1年住んでました。またこの日本の滞在中半年間フランスにも住んでいますが、浦島太郎はいいところ、もう本当にね、自分の国に帰ってももうそういう自分の居場所はないんですよね。なので終わった後にトランプ大統領どう思いますかと質問しないでくださいね。ちょっとその話は私はアメリカを代表して新大統領の、あの弁明はしたくありませんので、まあ、それはちょっと断っておきます。そしてなんとやってもいないことをやったという冤罪をかけられたヨセフ、彼は神様の前へ正しく生きようとしているときに、欲求不満の夫がいつもいないポテファーという人の奥さんに迫られて、で彼は何度も断って、彼女は彼の服をつかんでまで、で彼が逃げてありもしない罪を彼になすりつけて、結局それでまた牢屋行きになっちゃったんですよね。で、牢屋の中に入っても今度はあの夢を解き明かすんですよね。で、夢を解き明かして人助けをしたと思いきや、ここから出たら必ず君のことを覚えるぞっていう約束いただきながら、実は彼は 忘れられてしまうんです。まあ、このような人生を生きてきたんです。皆さん、信じれば必ず幸せになります、イエス様を信じれば必ず平安がありますなど、そういうことをよく教会で言ったり賛美の中で歌ったりするんですけれども、皆さん、この聖句を思い出していただきたいんです。聖書にはね、義人の悩みは多いという言葉があるんです。まあ続きあるんですよ。主はその全てから助けてくださるという続きはあるんですが、義人の悩みは多いと書かれているわけなんです。ですから聖書の人物のそれぞれの経験を読むときに、みんなバラ色の人生を切るわけじゃないんです。全てが思う通りに行くものばかりではないんです。いや、ばかりではないどころか、ほとんど思う通りに行くことはないと言った方が正しいかもしれないです。それが私たちは聖書からいただけるものなんです。新約になると、彼ら我々のようなものという表現もするので、旧約の人物にしてもイエス様の弟子たちにしても、いろんな辛い経験を通ってこられたっていうのは信仰者なんです。私もそうなんです。問題はそれをどういうふうに受け止めるかが問題なんです。僕は大概質問されることが、まあ、いくつか決まってるんですけれども、その中の一つはね、日本語をどこで学んだかということを聞かれるんですね。まあ、基礎はアメリカの2つの州立大学で私は学んだんですけれども、ミネソータ州立大学で集中講座を、そうですね、大体30週間受けて、それから変わってウィスコンシン州立大学で集中コース10週間受けて、飛行機に乗って日本に来たんです。日本に来たら家内にも英語を使うなっていうことを言って、彼女は英語を踏み台して犠牲にして、私その上に乗っかって日本語を勉強したんですが、日本に来てはほとんど学びという学びはしていないんです。何をしたかというと、やったらテレビを見てました。まあ当時新しい宣教師でやること少ないので、暇で1日 5,6 時間ぐらいテレビ見たんちゃうかと思うんですよね。片手にこうメモ帳があって、わからない言葉があるときにメモ帳に書いて、後で息地引きの家内に意味を教えてもらうんですよね。よく覚えてるのは、当時 CM ではいつの間にかという表現が、それすごく気になって、いつの間にかこう思い出したんですね。え、いつの間にかって何っていう。まあそうやってこう学んでいたんですけれども、子供ちっちゃいので、息子は1歳の時に連れてきたんですので、子供と一緒にまずお母さんと一緒、ポンキキなどを見ながら日本語を勉強したんですね。少し成長してくると、今度はテレビドラマ、火曜サスペンスよく見ましたね。大概旅行番組にちょっと毛が生えてるような、どっかに夢の温泉で事件が起きて、役者は名所巡りをしながら、テレビの下の画面にその名所巡りについての歴史的背景とかいろいろ書いてるんです。何これ、サスペンスか、それから旅行番組かちょっとよくわからないような、まあ気楽に見れるものなんですよね。地位があってもあんまりにも偽物臭くてですね、怖いもん何もないわけなんですけれども、まあそのようなストーリー展開していく中でですね、この犯人を突き止めようとするわけなんですけれども、だいたい最後にね、犯人がもう割り出して見つかって、自然の綺麗なところの崖っぷちあるところでちょっと自殺しかけて、それで 3,4 人ぐらいの人がこう周り囲むように、それで棒読み的に、どうしてそのことをしましたかっていう、いつも関東弁で喋ってね、それで犯人はだいたいそこでくどくどと、そこに行くまでのいきさつを説明するんです。老いたちは大変だった、親に捨てられた、小さい時にこいつに裏切られた、何かねされたって言って、被害者ぶりをいっぱいアピールするんですよね。まあ周りの人たちは大変だねって同情しながら、彼の悪さがいく分ちょっと薄れて、まあね、そこまでやって仕方がないわみたいなことに落ち着くんですよ。まあよりによって身を投げると、最後もああと身を投げる場面もあったりして、まあそのようなストーリーを見ながら私日本語を勉強したんです。まあここで皆さんにそのストーリーから何を考えていただきたいかということですが、皆さんには火曜サスペンスのような体験はないでしょうかということです。ね、 や、その旅行じゃないですよ。そこの部分じゃなくて、誰かに大変なことをされたという被害者意識なんですよ。どうですか？振り返ってみると、いやいやいや、あれはあの人のために私の人生はみたいな、そういう思いはないんでしょうか？もし、ヨセフさんにそのような思いがあったのならば、今日のこの聖書箇所がなっていないんです。もし、人に悪いことをされたからといって、その人を恨み続ける権利があるとすれば、ヨセフさんはめちゃくちゃ権利があったんです。もし、人たちに大変不幸な目に遭わされたからといって、神様を信じないとか、不幸な人生を送る権利があるとするならば、ヨセフさんはもう人10倍のその権利があったはずなんです。しかし皆さん、ヨセフさんの人生の展開はそういうものじゃないんです。絶好のチャンスがやってきたんです。お兄さんたちに裏切られ、一人で強制的に未知の世界に放り込まれ、不安の中、必死に主人に仕えていったけれども、そこで、さっき言いましたように、ありもしないことの罪をなすりつけられ、彼は牢屋に入れられて忘れられて大変だったんですが、22年経ったある日、突然、あいつらが自分の目の前に現れたんです。火曜スペンスだってそっからの天から違う。正義というところに立てば、ヨセフさんは立場もあり、権利もあり、理由もあり、仕返ししようと思うならば、絶好のチャンスなんです。彼はまあ心の中でね、こういうふうにも考えることができたかもしれないですね。おお、私よう忍耐して神様いよいよこのチャンスを与えてください。神様ありがとう。でもね、彼は復讐を選んでないんです。彼は修復を選んでるんです。これが違うんですよ。私たち自身がいろんな試練を体験し、いろんな人に嫌な思いをされ、場合によって本当に被害者かもしれないんですけれども、それに対して私たちはどう選択するか、それ一人一人の意思に委ねられていることなんですよね。なぜヨセフさんが22年経った時にあの苦々しい人間にならず、全く違う展開に持っていくことができたのか、どうしてその嫌な兄弟たちに対して手を下さなかったのか、それにね、二つの理由があると思うんです。一つはね、神の試験というものを彼が信じたからなんです。神の試験。ハバククの中では、たとえ牛舎の中に牛がいなくても、収穫が悪くても、すべてのことがうまくいかなくても、私は主を称えるというんですよ。このハバククのあの宣言は、神の主権を認める宣言であって、現世誤略的な考えと正反対の考えなんですよね。先ほど家内の証し少しだけ皆さんに聞いていただいたんですけれども、実は付き合い始めて早々彼女は自分の生い立ちを私に、打ち明けてくれたんですけれども、まあシングルマザーの元で生まれ、おばあちゃんの席に入れられて、おばあちゃんの子供として育てられたことなど、まあそういう話をしてくれたんですね。国民性というものもあるんですけれども、私の中では、だからどうした的な思いがあったんですよね。複雑な事情ということは、アメリカ人だったらそんなに気にならないんですよね。それはそれ、あなたはあなたというふうに切り離して考えるので、聞きながら真剣に受け止めていない自分というのを、まあ今になって思い出すんですけれども、しかし結婚してからですね、自分の存在は望まれなかったっていう、そういう心の中に深いところにあるその思いとか、生い立ちから来る自信のなさとか、そういうものがいろんな場面で出てきたわけなんですね。 しかし長年年月が過ぎていく中、子供も与えられ、先や歌詞にあったように孫も与えられて、二人の関係も成長し、共に神様の働きに励むという充実生活があるので、老いたちの問題は遠くに解決されて自分で思ったんです。するともうそれまでにね、お母さんとよく会うんですけれども、お母さんと会ってね、禁句だったあの時のことっていうのを、まあ年も取ってるし喋ってもいいわっていうことで、で僕は結構遠慮なしでつけづけとこう入っていくタイプなので、まあそう、もっと控えめに見えてると思うんですよ。まあそういう感じなんですのでね、もう私からいろいろ聞くんですよ、お母さんに。でそれでもう家内に初耳の情報がいろいろあって、お母さんが、まあ、その時の写真まで出してこうくれたりとかですね、そういうことがあって、まあ、それである日、先ほど話にちょっとあったんですけれども、ヒロミ授かった後、雨の中その墓に行ってですね、そしてジャンプしながらこういうふうにお腹を打ってですね、流産するようにしていたっていうことを、まあ、昔のことだからそれをヒロミが聞いたんですね。ただでさえ自分の存在が望まれなかったって思った自分が、そこまでされて自分はこの世の中に誕生してほしくなかったということを彼女が聞いた時、すっごい衝撃で、深い穴に突き落とされたような絶望感が心にこう溢れて、稀に見るヒロミの激しい涙を僕はその時に見ることができたんですが、しかし皆さん、ごめんなさい、勝手な解釈なんですが、私同じ話聞いてね、深い感動を覚えたんですよ。すごい感動したんです。すごいよヒロミ、人間はそこまでやっても神様はあなたを選んだんだよって言ったんです。すごいね。母さんは実はその後に子供を降ろしている経験もあるわけなんですが、神様はあなたを体内にいる時から選んで召してくださって、特別な計画があなたのためにあるよって私言ったんです。まあ担任だからもっとね、そういうふうに割り切れるかもしれないんですけど、本当にそうだなと思います。皆さん、聖書の中の人物を追っていくとですね、訳ありの人多いですよね。イエス様のケースだけでも見るとですね、人間の悪さえも神様の栄光に変えられる、これは聖書の話なんです。人間は悪は欲しくないので、神様、悪から守ってください、悪から守ってください、しっきり祈ってですね、私は病気がない、経済的問題がない、人間関係の問題がないが一番幸せと思ってるんですが、そうじゃないんですよね。ヤコブの中では様々な試練に遭うときに、続きはこの上もない喜びと思いなさいって言うんですよ。ヤコブさんはちょっと酔ってたんちゃうかって思うぐらいの。あるいは、パウロが言いましたね、患難さえも喜んでますっていう。それ違うでしょう。それは何でかというと、神様の試験というものを信じきってる生き方なんです。とんでもない悪いことのように見えても、神様はどんでん返し、それをいいことに変える力のある方ということなんです。ヨセフはいつからそう目覚めたかわからない。聖書に記されてないので分かりませんが、少なくとも22年経ったあの日、彼はそういう立場に立ったんです。だから兄弟たちへの言葉をもう一度ご一緒に見てくださいね。45章の5節7節8節のところには言うんですね、今私をここに打ったことで心痛めたり怒ったりしてはならない。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。ヨセフどうやってエジプトに行ったんですか？いやいや、それは兄弟の妬みや裏切りのために奴隷として売られたっていうことでしょ？ヨセフの解釈は違うんです。神は使わせてくださったと言ってるんです。 人間の見地から見ると人の悪。しかし神の見地から見ると神様の主権による計画なんです。全く違うんです。同じ事情ながらどっちの立場から見るかによってです。七節で。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのですって言うんです。おまけに自分がそこに使わされたのはあの悪さをやった兄弟たちの命を救うためだと。そこまで彼は言うんです。八節。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に民なのです。すごい。すごいじゃないですか。皆さん、自分の人生をちょっと振り返ってみてくださいね。私は文化の問題を記憶したくありませんが、日本に来て間もない時にね、ある人に言われて、日本人はね、被害者になるのが好きだよって言われたことあるんです。まあ、人それぞれかもしれないんですけど、自分は被害者という立場に立っているならば、神様の見てが見えないんですよ。自分自身の罪ももちろん見えないし、人間はね、勝手に人の罪よう見えるのに、自分の罪が見えない。不思議なんです。それを信じなかったら、夫、妻に聞いてみてください。冗談ですけど、奥さんたち、今日でもいいですので、ご主人に会うときに、まあ一緒にいらっしゃるならば、聞いてみてください。私に一番変えてほしい性格的な部分言ってくださいと言ってみてくださいね。言っていいの？ほんまに言っていいの？ってなるんですよ。家内は家庭集会でその宿題をみんなに与えてね、忘れられないんですけど、車に乗ってこの助手席でね、いきなりそう言ってくるんです。わあ、やったーと思ってね。意外とね、でもそういう時出てこないんです。あ、そういえば、ちょっと、2、3日考えさせてください。いっぱい出てくると思います。まあまあ人間はそういう勝手なところがあるんですよね。自分の至らないところが見えないのに、相手の至らないところがいっぱい見えるんですよね。神様の立場から見ると違うんです。一つ目のヨセフはこういう心を持ってた理由は、神の主権を信じ切ったということ。二つ目はね、和解の心があったからなんです。和解の心があったんです。今回のテーマ、壊れた関係を治す力。私は先生に送ったのはね、治療の治という三髄編の直すっていうのを送ってみたら、ひらがなになってるんですよね。それでちょっと考えて、まっすぐのすぐなのか、治療の治なのか、どっちが一番いいのかなって自分で思ったんですけど、治療の治って言ったら多分違うなと。で、それで先生がひらがなに直したわけなんですけれども、壊れた関係を直す。これは、おそらくここに集っているすべての人に、どっかの人間関係においての大事なテーマではないかなと思います。親子かもしれない。夫婦間かもしれない。近所のうるさいおばさんとのことかもしれない。わからないんですけど。不思議ですね。嫌われたいと思う人は世の中に一人もいないのに、嫌われてる人いっぱいいる。不思議ですよね。自分もこんなに性格いいのに、きっと私のこと嫌いな人はいる。その人を直さないとき、ちゃう。皆さん、神様との和解を体験するならば、人生を神の視点から見るようになり、様々な事情における主権と良い計画が見えるわけなんですが、和解の心が始まる原点は神との和解なんです。神との和解を体験しないことには、和解の心をなかなか持つことができないんです。第二コリントの5章19、20節ではこういうふうに書かれています。違反の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私に委ねられたのです。こういうわけで私はキリストの施設なのです。ちょうど神が私を通して懇願しておられるようです。私はキリストに代わってあなたに願います。神の和解を受け入れなさいということです。 皆さん、幸いにここに集っている方のお顔は見ることができますが、事情は知らないので、ピュアな心で語ることができる、これはゲストスピーカーの特権なんですよね。でももし信仰というものはまだでしたらですね、信仰とはどういうものなのか、神様との和解なんです。神様との和解なんです。いや、神さんと喧嘩した覚えないのにって思うかもしれないんですけど、聖書にはね、絶えず手を差し伸べて、私はいるんだ、私ここにいるんだって言ってるのは神様側なんです。それに応じる応じないかという問題なんですよね。ですからぜひ神様の和解を受け入れていただきたいと思います。不思議なんですけど、信仰は修行ではありませんので、年月をかけて少しずつ徐々に近づくという自力本願ではなく、できないというところに立って、できない、いい人になれない、許せない、できないというところに立って助けてくださいと、そこで和解が成立されるんです。うち の子供は3人とも幸いに若い時から信仰を持ったんですけれども、うちの長男ほど意地の悪い子は多分世の中にいないと思います。あの子はまた強情なんで、もう扱いにくい子でしたよね。また友達が欲しいのによう喧嘩するし、で2人子分の妹たちがいるので、こき使ってね、泣かしてね、これはもう毎日の彼のテーマだったんですよね。それでもう叱っても治らないし、お尻を叩いても治らない、何をしても治らないんですよ。ね、皆さん、クリスチャンホームの子供はね、罪人ですよ。ね、教会学校にずっと来てるからって、教会にずっと来てるからって、それでクリスチャンになるわけじゃないんです。罪人なんです。僕も牧師の息子だからよくわかるんです。ね、クリスチャンホームの子供はね、まず罪人にならないと救われない。それとなく自分はクリスチャンであると思い込んでしまうのが良くないんです。まあ、それで戻りますが、この意地悪のマイケルちゃんですね。よく友人はね、おじゃんマイケルと言うんですね。そのマイケルはね、またもう妹たちを泣かしてるある日、呼び出してね、なんでするのって言ったらね、忘れない、こう、頭を叩き、わからない、やめられないって言うんですよ。まあ、そこで親は何を言うか。いや、それはね、安さも親戚、何回も祈ってるのに変わらないって言うんです。正直ですね、あの子は。家内譲りです。その正直の部分ですよ。はい、それで私はね、そうなんです。できない。神様の前でできないと言いなさいよって言ったんです。頑張りますとか、できるようになりますとか、学びますとかではなく、できないということなんです。その時はね、神様の臨在をありありと 3LDK の63平米しかないちっちゃい住宅の中でね、うわー、神様の臨在を感じてね、そしてマイケルは泣きながら、神様、私はいい子になりたいのに、できない、できない、私の心を変えてくださいと祈ったらね、聖霊が入って彼が変えられたんですよ。その日から本当に救われたんです。できないと言ったところで。なので、皆さんまだ信仰について悩んでおられるならば、難しく考えないで、できないと祈ればいいんですよ。で、神様の和解を受け入れなさいという。先ほどの第2コリントの5章の一番最後の聖句にですね、こういうふうにあるんですけれども、19、20、21節には次のように言います。神は罪を知らないかと私の代わりに罪とされました。それを私がこの方によって、この方にあって神の義となるためなのですということですね。できないと言って、代わりにイエス様が罪を被ってくださったので、被ってくださってイエス様の懐に他力本願的に飛び込んで、結果、神の義とされるんです。自分の義じゃないですよ。神の義と。一方的に神様は罪人の後を義と言うんです。神様の許しの宣言なんですよね。 まあ、今は新約もあってこういうことをこう弾いたりできるんですけど、ヨセフさんにそんなないんですよね。ないけれども、彼は聖霊によってそれを教えられて、彼はすでに神様と和解されてですね、和解されたから人と和解することができたんです。いいですか？壊れた関係を直す力は神と和解すること。神の主権を認め、自分はいかにもかわいそうな被害者という考えを捨てて、そして神と和解し、和解の務めを委ねられ、人と和解できるようになるんです。今朝の朝食会の時も言ったんですけれども、結婚式やってますとね、警察官の結婚式をして、終わった後、若い警察官いっぱいいるからね、私は聞いたんです。警察官の仕事で何が一番大変ですかって言ったらね、迷わず一人の人を即答するんです。それは人間関係ですって言うんですよ。拳銃や労働時間やそういうものに人間関係なの。警察さえもやっぱり人間関係だなと思ったんですよね。ですから神様は私たちを難しいね、気の難しい姑、夫、妻、子供、近所の人などと和解することを望んでおられるんです。何年前に私一人の人との関係でとっても悩んでいました。3年の間は関係がどんどん悪化していったんです。いくつかの問題の中、相手の対応、態度、言葉などに私非常に問題を感じ、私の思いの中にはそれがどんどんどんどん大きくなっていたんです。徐々に私の心に怒りが募るようになり、人の名前を聞くだけで、ぐーっと怒りが込み上げるようになったんです。いや、牧師そんなないでしょ。いや、あるんですよ、実は。ね。まあ、山崎先生ないと思います。僕はある。ね。まあ、そのような中でですね、私は座ってね、たまたま昔ある人がくれたパンフレットがあって、いや、あいつは、何考えてこのパンフレットをくれてるかという、恨みというパンフレットなんです。僕にはその問題ないので、と言って、もう読みたくなくて、詳細に直しておいたんです。で、まあそうなった時、パッと精霊の力でしょうね。パッと目に入ってね、ちょっと気になって開いて読み始めて、忘れられないんです。中にこう書いてるんです。人間が一番わかりにくい罪、恨みなんです。なんで自分は被害者と思ってるから、悪いのはそっち、私じゃないと書いてるんです。さあ、自分の心に恨みがあるかどうかどうしてわかるのって、説明があるんです。人間は生きてる間に数知れず多くの言葉聞きます。ほとんど忘れるんです。忘れられない言葉っていうのは何遍も何遍も反復して自分に聞かせてる言葉。そうしますと、人はあの時にこう言った。ああ、言った。こう言ったって。鮮明に思い出してるということは、何度も何度も自分に言い聞かせてるということなんですよね。それを読んだ時に、問題になっている人のあの時の言葉、その時の言葉、この時の言葉、全部ありありと浮かんできたんですよ。はっ！私は恨みがあるんだと認めざるを得なく、ボロボロ涙が出たんです。いや、僕はそんな人じゃない、そんな人じゃないとずっと言ってかましてかましてかまして、いや、でも実はそうなんだよ。それを示された時にね、もう深い喪失感の中に、牧師の私は実はずっと恨んでいたんだ。その時にね、私は人の問題ではなく自分の問題ということを神様の前で告白したんです。神様、私は恨みの心があるから、この恨みという罪を許してくださいと祈ったらね、嘘のようにあいつに対する気持ちが、方ですね、失礼しました、録音からちょっと削除、いや、せんでもいいです、いや、本当に嘘のようにずっと心の中に溜まっていた気持ち、記憶がスッと消えてね、今となってね、これ7年前なんですけれども、気になっていた人の発言は何だと聞かれても忘れてる、わからないんです。 聖霊がね、許すだけじゃなくて記憶まで癒してくださるんですよね。神様はそういう方なんです。ヨセフは神の試験に立ち、事情を見るときに神の和解の心を知り、和解の心を差し出したんです。神様、昔の話の中、我々の現代の問題の解決を与えてくださっているんですが、ヨセフの心境は細かく記されていないんですけれども、どっかのところで彼は自己憐憫との戦いで勝ち、兄弟たちを恨んでいる時期もあったかどうかわからないんですけれども、少なくともあった22年経った時にそれが完全に解決されていたんです。ヨセフの口から出た言葉、これは私たちの口から出るべき言葉なんです。ここに使わせたのはあなたじゃなくて神様なんだよ。心痛めたり悲しんだりしたらあかんよ。もう神様、計画があってこういうことを全部許してくださったんだから、ほらこんなにいい結果になったんじゃないのって、 彼が私の代わりに言うようになってるんです。皆さん、いかがですか？神の和解をすでに受け入れていますか？今悩んでいる問題の解決を本当に望んでいるでしょうか？神様から和解の心をいただいているでしょうか？和解の心があれば、抱えているその壊れた関係を直す力が必ず神様に与えられるんですよ。アーメン。祈っております。愛する主よ、ヨセフの経験を我々のために永遠の掟、模範、神の愛を表すものとしてここに記してくださいましたことを心から感謝します。さすがにヨセフほど大きな悩みを多分この会場にいる一人も体験したことないかもしれないんですが、しかし裏切られた経験、傷ついた経験、人の心なしの言葉でショック、ショック受けた経験など、誰もが人生の中に何度かあります。そして下手して私たちもそのつもりでなくても人を傷つけた経験もあるでしょうし、人の悩みの他人になったこともあるかもしれないし、そのような不完全な人間同士が生きながら、どうやってそれでも良い愛にあふれて関係を持つことができるか、まず主よ、あなたの立場に立って人生を見る力をください。自分の歩んできた人生を振り返って、苦々しい思いとか辛い思いとかではなく、あ、それがあったからこそ今神様の愛を知るようになった、それがあったからこそ悩んでる人を助けることができるようになった、それがあったからこそ私は悔い改めに導かれた、一つ一つ当時は辛い悪のように見えたことさえもあなたに作り変えられる、その修復の経験を主よ、一人一人に聖霊によって与えてくださいますように。そして今心の中で葛藤している、特別に気になっている人のことがあるのならば、許しなさいと言われてもなかなか許す気になれない、いや許すように祈ったけどそれでも忘れられない、そのような悩みの中にいる方は、できないという心を持ってあなたの前に出て、できないので私の心をあなたが作り変えて、和解の心を私に与えてください。その祈りができますように力をください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。